はい、宮崎一生です。今日は2012年7月10日。この間ね、やったー、でもごめんなさい、やっとここにインできたよっていうよくわからない書き込みをしましたけれども、あれから早速、ちょっとマッキーに付き合ってもらって、この放送を撮ってます。次に僕から出てくる言葉は当然のこの一言ですね。長く待たせたね、ごめんなさい。毎回毎回ね、僕のポカ今度はどんな言い訳が出てくるんだって楽しみにしてくれてる人ももしかしたらいるかもしれません。半年ぶりのログインになりました。今回はね、この数あるポカの中でも最上級です。パスワードが、わからなくなってしまい、どうしても入れませんでした。俺が自分のバーニングラブに入れないってそんなアホな話があるかっていうね、ぐらいの大ポカをやってしまい、とても悔しかったです。メッセージだけでも送ればいいものを、みんながそうやって注目してくれてるの分かってるのに、待たせてるのが分かってるのに入れませんでした。本当にごめんなさい。ちょっとね、しばらく本当に打つ手がない状態で、八方塞がりでどうしようもなくてね、最後もわらをもすがる思いで、いきなりマッキーのところに電話しました。トゥルルルトゥルル、もしもし俺だー。あ、伊勢さん、どうしてるんですか。これから行くからよろしく、ガチャッ。でビールを買ってマッキーのうちガラガラガラ。あ、伊勢さんどうしたんですか。今日という今日は俺のパスワードを解読するまで寝ささんみたいな。明日本番なんですからうるさいみたいな。そんなわけでマッキー必死で解読してくれて、なんとかパスワードを思い出してくれました。おかげさまで、こうやってなんとかまたログインできました。これからどうしていくかね、もろもろ、問題も山積みというか、作戦どうしようかっていうところから、これから考えなきゃいけないんだけど、でもとりあえずは、今回の放送、マッキー、一緒に、どうしても一緒に撮りたいって言ってくれたんで、一緒にファンの人たちに謝りたいって、言ってくれたんで、マッキーに、協力してもらって、急遽、今回の放送を送らせていただいてます。そんなわけです。今回の放送は宮崎一生のブログしばらく中止しててごめんなさい、これから過去を、みんなからもらったお便りに返信しますコーナー、これより始めます。よろしくお願いします。はい、そんなわけです。今回お気づきのことと思いましたが、何も派手なことはありません。ただ淡々と過去もらった、大切な大切なお便りに返信をしていくコーナーです。これから始めるね。ただとは言っても、こうやってマッキーと一緒に、この放送をお届けしてます。バーニングラブはマッキーと俺が、一緒に作り上げてきた最高のパートナーです。最高のパートナーとのコンビを今日こうやって復活できることに心から感謝してます。これもみんなのおかげだよね、ありがとう。さてさて、じゃあ、一件ずつ本当に行きますね。長くなるけどごめんね。付き合ってくれる人はぜひ付き合ってください。長岡あずさちゃん、10月31日に、去年だよね、10月31日にくれたお便りです。伊勢さん、お久しぶりです。あずさです。代々木公園からのバーニングラブ、虫の声綺麗でしたねっていうところの時間なんだよね。だから去年の、夏9月ぐらいか、代々木公園で屋外をロケした時にくれたお便りだよね。あの時ね、あずさちゃんすんごい風邪ひいてたんだよねすんごい風邪ひいてました。今聞き返してみたんだけど、なんかすごくいい声だったね。俺風邪ひいてる方がいいんじゃないというか虫の声がすごく綺麗で、なんか今聞き返してても、あ、過去に撮った中でベストバウトのなんか何本指かに入っていいぐらいの放送じゃねえぐらい、なんか僕は好きな放送でした。ありがとう。でもね、もみじも綺麗なんだろうなと思いながら聞かせていただきました。前回風邪気味とおっしゃってましたが、お体大丈夫ですか？大丈夫です。ありがとう。素敵な声でしたが、元気な伊勢さんが一番です。アスちゃんもいつも素敵だよ。元気なアスちゃんが一番です。ありがとう。伊勢さん、マーキーさん、お体大切になさってくださいね。せーの。ありがとう、アスちゃん。アスちゃんも元気だね。大切にしてください。はいはい、伊勢さん素敵な名前ですね。私の名前は祖母がつけてくれました。ひらがなの名前ですが、名前を見ていただいたときに漢字もつけていただきました。あずさって僕は読めますよ。はい、こういう漢字なんだけど、ちょっと説明はやめとこうかね。はい、あずさちゃんと読みます。名前って生まれて一番最初にもらう思いの入った贈り物だと思います。素敵ですよね。その通りだね。前回そうだよね、伊勢の名前についてちょっと言わせてもらったんだよね。一番最初にもらう それもとても大切な人から、もらうギフトだからね。一生抱えていく最高の贈り物だね。それから一星さんもマッキーさんも舞台に出演されるんですよね。おーイエース。この時は浅葱色っていう舞台に夢中でした。11月 4,5,6 だっけ、この時ね、もう本当に毎日、お稽古で、浅葱色の出演者たちはね、みんなストイックな、もうみんなリアル新選組みたいな奴らでね、人たちで、で、もうこのままじゃダメだみたいな、全然面白くねみたいな、どうなってんだみたいな、これでいいのできると思ってんのかみたいな、テンションで毎日作っていきましたが、そんな渦中でした、その時はね。でも、終わってみたらもう最高にいい仲間たちと最高の芝居できて、もう最高の思い出の中の一つになってます。ありがとうね。そんなわけで、会いに来れなかったんだよね。でも応援してくれてました。本当にありがとう。マッキーさんに、いつか絶対伊勢さん、マッキーさんにお会いしたいです。きっと会いに行きます。マッキーはこの時舞台何やってたんだっけ。
この時の舞台は、あれ、巡りの月と、運ノックアウトの2本を確か1週間か2週間ずれぐらいでやってましたね。
めちゃめちゃハードだったんだよね。そのハードの中でもこのなんかバーニングラブ頑張ってあげてくれたんだよな。ありがとうな、いつも。でどうだったのそれ。
そっちの方は、おかげさまで好評でございました。2つ続けて全然違う役柄というかね。なんかちょっとおとなしめな引っ込み思案なおっちゃんと、レッツゴーゴーな感じの前イケイケなおっちゃんと、どっちもおっちゃんだったの
かな。でもその1週間も経たずそんな表現してるマッキーさんが素敵みたいなことでご好評いただいちゃったわけ。
いただいちゃいましたね。
どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
これもみんなのおかげでした。
はい
はいはい。伊勢さん、マッキーさん大好きですと終わってます。あさちゃん、俺たちも大好きだよ。はい、どうもありがとう。はいはい、そんなわけです。このままこういうまったりしたペースで続けていきます。とんこつこちゃん、これは去年の11月9日にもらいましたお便りです。一星さん、こんにちは、お久しぶりです。とんこつこちゃん、ありがとう。こんにちは、本当に久しぶりになってごめんなさいね。誕生日の歌とイラストについての感想、ありがとうございましたって、お礼の返信をくれています。で、そうだ、夏のラジオドラマがあったね、去年ね。原爆の話させてもらいました。これも主役をもらって本当に本当に、感動した、感動的なお話でした。これ聞いてくれたんだよね。ちゃんとなんか録音もしてくれたみたいで、ありがとう、応援してくれて。なんかとても嬉しいのでそのまま読んじゃいます。ラジオドラマ聞きました、バッチリ録音しましたよ。一星さんの凛とした声が夏に聞くと何度か風鈴のような声で、その日は熱帯夜でしたが、涼しさすら感じました。戦争の話みたいだったので、どんな重い内容かと思って身構えていましたが、幻想的な雰囲気のお話で、音楽も良くて聞きやすかったです。っていう感想を送ってくれました。とんこつこちゃん、どうもありがとう。で、舞台出演されるんですよね。いいな、一度見たかったですっていう、舞台の応援の、メールもくれてますけれども、舞台ね、浅葱色は、ま、さっきも言った通り、新選組のお話。俺、生まれて初めて、そういう歴史に名を残してる人の役をやらせてもらった。なんだかね、思ったのがね、そんなわけはないんだよ。そんなわけはないんだけれど、長倉新八っていう人の役をやらせてもらいました。で、新選組も僕は正直何も知りませんでした。だから一から、まあ、本読んだり勉強させてもらって、その世界観に役者として、まあこっから先はいつもと同じようにだよね、役者の魂でその世界観に入っていって生で体験するっていう形を通して、具体的に体験し、思いを持ってみましたけれど、そんなわけはないんだよ。ないんだけど、俺は歴史上の人をやらせてもらって、長倉新八さんの魂が降りてきてくれて、俺の中に入ってこういう風な感覚を教えてくれてるんだろうなって思うことがね、実はいっぱいあったの。まず、なぜだか涙が止まんないことがね、結構あったんだよね。特に芹沢さんに会った時、近藤さんに会った時、あ、長倉新八はきっと、この時の局長たちが好きで好きでしょうがなかったんだろうなって 時代を背負ってリーダーシップを取って先頭を走っていくこの人たちのことが、どちらかというと羨ましいほど好きだったんだろうな、だから全力でこの人たちのことを応援したかったんだろうなって、勝手な想像だけどね、俺はそういうふうに思った。それから、ま、結構ね、ストイックな連中だったから、一緒に、ま、叩き上げて、作り上げて、本番を送って。でもね、今でも仲良しで、もう、あの時最高だったよね。これからも俺たち絶対一緒に芝居やるんだよ、なんて。団結力を高め合ったりして。で、じゃあ、集会開くから、みたいな。みんな集合って言ってもね、新選組の人たちね、みんな、集合いいんだよ。じゃあ、新宿集合みたいな。オッケーみたいな。全員集合したりして、本当におかげさまで、超仲良しさせてもらってます。最高の、舞台を送らせてもらいました。本当にどうもありがとう。てなわけです。お便りは他に何書いてくれてたっけ。ルミちゃんのヒップアップダンスだよね。こっちはね、ルミちゃんっていう、ダンサーは、ジャンルは何ですかっていう質問だったんだけど、ヒップホップです。で、前回ちょっと、前回っていうか去年、紹介させてもらった通り、西田さんっていう、CBS のダンサーだよね。この人のお弟子さんなんで、直接のお弟子さんで、西田さんはパパイヤさんのお弟子さんなんで、西田さんはめちゃめちゃストリートダンサーです。時代がまだトシちゃんだった時代に、日本にヒップホップを本格的に導入しようっていう。だからお前たちは、その、新しい時代の担い手になってくれみたいな人たちだったんで、で、その叩き上げの西田さんから、教えてもらったルミちゃんは、叩き上げのヒップホッパーです。ストリートダンサーです。そんな感じです。これからも応援してあげてね。今年もまたやるからね。よかったら遊びに来てください。ではでは、とんこつこちゃんどうもありがとう。また次回。さあ、次のお便りは、11月10日にもらいました。ごめん、ちょっとね、名字の読み方よくわからないんだけど、ひろみさんから、お便りもらいました。はじめましてのお便りです。ひろみさんどうもありがとう。一星さんのバーニングラブ、楽しみに聞いてくれています。今回、ダンスイベントと、あさぎ色のお知らせを、聞いたのでメールしましたっていうメールをもらいました。これ、ひろみさん両方見に来てくれたんだね。ありがとう。感想どうでした？ルミちゃんのはめっちゃ楽しいダンスショーだったよね。あさぎ色の感想はぜひぜひ聞かせてくださいね。ひろみさんは俺のあずきちゃんのゆうのすけくんの声にハマって、で、俺の声を聞いてとっても幸せな気分になり大ファンになってくれましたっていう、お便りです。これからも忙しく大変だと思いますが頑張ってくださいねという、あったかいメールをいただきました。ひろみさんどうもありがとう。これからもぜひぜひよろしくお願いいたします。ではまた待ってますね。はい、続きましてのお便りは11月26日にくれました。たくちゃんからのお便り。伊勢さんご無沙汰します。たくです。もうすぐ12月で朝晩とかなり寒くなってきましたが、お元気ですか？ごめんごめん。季節外れのお便りをこんな自信たっぷりに読むなよな。ごめんね、たくちゃん。でも本当にありがとう。もっと読むね。僕はありがたいことに、今は舞台ばかりですが、いろんな勉強をさせていただき、たくちゃん、舞台頑張ってんのか。すごいじゃないか。舞台ってさ、生だから、相手の役者さんが教えてくれることっていっぱいあるよね。何より勉強になるのは俺は舞台だと思ってます。そして心の底から宮崎一生が大好きなのも生の舞台です。はいはい、俺とご一緒できるように、感謝の気持ちを忘れず頑張っていきますね。だって一生さんも風には気をつけてくださいねっていう、更新楽しみにしてるからね。ありがとう。ごめんなさいね。っていうあったかいお便りをくれてます。たくちゃんどうもありがとう。俺もね、そのあさぎ色から、ご縁で、結構ね、舞台頻繁にやらせてもらってます。割とそれで忙しくさせてもらってます。前回もね、6月30日に、サウンドスイーツっていう、恋愛のドラマを、お話でストーリーで届けるのと、それから、思い出いっぱいの歌を聴いてもらうっていう企画をさせてもらって、なかなかの好評でしたよ。出演者はね、アイドルの若い女の子たちがメインだったんだけれど、でもね、自分以外の誰かのために、一生懸命思って、思いを込めて、時間をかけて何かを作ることって、絶対に、何かこう、心がジーンとする何かがそこに入ってるんだなって、改めて勉強させてもらいました。そういう舞台になりました。それから7月15日、もう今週なんだけどね、もう時間ないんだけど、これもオフオフライブというような形で、本格的な舞台ってよりは、ま、ちょっとラフなライブで、1日ちょっと時間を取って、 で、2時間の分回してずっとやってるみたいなね、ちょっとラフなライブをやってみたいと思いますんでね。こっちもよかったら遊びに来てくださいね。後で案内します。どうもありがとう。あー、ごめん。ちょっと待って。タクちゃんに大事なメッセージをもらってるのをすっかり忘れてましてごめんね。このメッセージをもらったのは2011年11月26日。で、そんな僕も11月に誕生日を迎えました。今更ですがよかったらお祝いしていただけると嬉しいですっていう、タクちゃんからのメッセージをもらってました。で、もうこんなに時間が経って申し訳ないんだけれど、でもお祝い事だから俺はさせてもらいます。タクちゃん、舞台にはたくさんの感動と愛と夢と希望といっぱいいっぱい、大事なものが入ってる宝箱みたいなもんだよね。たくさんたくさん経験してたくさんの舞台に立って魂を磨いてたくさんのありがとうに会って素敵な一年にしてくださいね。ハッピーバースデイディアタクちゃん、ハッピーバースデイトゥーユー。遅くなってごめんだけど、あとの半分も最高の、半年にしてください。本当にどうもありがとう。じゃあね。はいはい、時の流れるのは早いもので2012年元旦の、メールをいただきました。紹介させてもらいます。まずはとんこつこちゃん、伊勢さん、明けましておめでとうございます。お宮のご奉仕お疲れ様ですっていうね、メッセージもらってますけど、本当にどうもありがとう。とんこつこちゃん、今年もよろしくお願いしますね。遅くなって申し訳ないありがとう。2月は、今年の2月は無料のブルーレイボックス DVD、 みんなあのテレビの CM 見てくれてる、いつもやってるね、ブルーレイボックス DVD、 ぜひぜひ買ってねなんて CM をやってます。発売されるので楽しみにしていますだって。私は今年年女なんですって。とんこつこちゃんはじゃあ年頃の24歳かないい歳だな。幸せがいっぱい詰まってることを信じています。お互いいい歳にしましょうね、とんこつこっていう、お便りでした。ありがとう。とんこつこちゃん、今年も一つよろしくお願いします。ではでは。そして2012年1月には、お宮のご奉仕が終わって正月が過ぎて、息をつく間もなくすぐに東京に引き返して1週間後に舞台の本番がありました。朝霧色でね、知り合ったあの青木くんっていう、まあ役者さんがいるんですけども、彼のプロデュースで青木組っていう、集団がそれを機に結成されました。おかげさまでそこから仲良しさせてもらって、割と舞台三昧な生活をさせてもらってます。その時にさせてもらったのが、岸田邦夫さんの作品。俺ね、大学を卒業してプロになってから、本格的にそういう、まあクラシックっていうかって言ったらおかしいのかな、新劇、まあでも新劇界のもう大御所中の大御所だから、やっぱり新劇のクラシックみたいな俺の中ではジャンルなんだけれどもね、そういうのを、そういう本をやらせてもらうのは初めてです。そして岸田邦夫さん自体も初めてでした。で、まあ、一から勉強させてもらってっていう、また、新鮮な舞台だったんですけれども、やっぱり、言葉をとても大事にしてる作家さんだよね。本を読めば読むほど、読まなければわからないというか、読むほどわかることがだんだん出てくるっていう、まあ、そういう味わい深い作品なんですけれども、で、そういうのをまた若いメンバーたちと新しい感性でもう一回作っていく、再構築していくってもなかなか楽しいもんだな。そして価値があるもんだからまた続けていけばいいなぁなんて、思いました。出来上がりはね、やっぱり最高に感動がいっぱい詰まってる作品に仕上がりました。やっぱね、うまい下手じゃないんだよね。心を込めて一生懸命作ったもの、誰かのために一生懸命作ったものってさ、やっぱなんか入ってんだよ。で、お客さんからも、そして共演者からもたくさんのありがとうをもらって、とても最高の、思い出になりました。はいはい、そんなわけで、2012年1月は早速そういうことがあったのを報告させてもらったんですけども、次のメール行ってみようかな。はい、初めましてのメールをいただきました。これは大森智子さんでいいんだと思います大森さん、智子さん、はじめまして、メールありがとうございます。なんか、読んでくれるのか不安ですって言いながら一生懸命書いてもらいましたんで、 最初から読ませてもらおうかな。じゃあお付き合いください。初めてファンメールというものを送るのでとても緊張してます。実は小学校の時、私は映画裸足のゲンの大ファンでした。裸足のゲン、僕も当然小学校でしたよ。ゲンちゃんは小学生でした。映画の内容は大変ショッキングなものでしたが、ほんとそうだよね。僕も小学生ながら本当にショックでした。で、下手くそなんで何回もやるじゃない。もうトラウマのように、その大事なクライマックスのシーンを何回も何回もやりました。だから僕は、戦争がとても嫌です。はいはい、読むね。ゲンがかっこよすぎて何度も映画を見たり、ドラマ編の LP レコードまで買って何度も聞いてました。え、すっごーい。そんなに愛してくれてありがとう。僕も LP レコード何回も聞きましたよ。読みますね。映画のパンフレットに声のゲン一家ですというコーナーに一星さんの写真もあり、この人がゲンの声やってるんだ、会ってみたいって思ってました。どんどん月日は流れ、洋画とか、洋楽、そして、アニメとかね、いろんな、興味を経てスマートフォンを買ってくれたんだよね。それで、僕のブログにたどり着いてくれました。ようこそ Welcome in the my blog、です。本当にどうもありがとう。 YouTube で俺のこと知ってくれたり、俺のこと見てくれたり、で、俺のブログに来てくれて、で、俺のとこに遊びに来てくれました。大森さんどうもありがとう。読んでもらえるのか不安ですが、思い切って送りますっていうメールでしたので、そのまま読ませてもらいましたけど、これからも一つよろしくお願いいたします。どうもありがとう。はい、次は2月3日にもらったお便りを紹介します。さかなちゃんです。伊勢さん遅くなりましたが、明けましておめでとうございます。おー、さかなちゃん、こちらこそ、いつもありがとう。明けましておめでとうございます。ごめんね、遅くてね。あと半分だけど、今年も最高にいい1年にしようね。はいはい、九州に住んでるさかなちゃんですが、あ、2月寒かったからね、雪が積もったんだよね。広島でも積もってたよ。暑かったり寒かったりの、気候になってきたよね。これからは本当に、今日とても暑いので、これからまさに夏になるぜ。元気に乗り切っていこうね。はいはい、アニマックスで無料の再放送があり、一星さんの声しみじみと堪能しておりました。実はね、俺も最近無料をちょっともう一回見せてもらって、いい作品だね。とても心がほわっとするところと、宇宙大戦争でさ、すっごいドラマチックに、世の中が変わっていく話と両方が織り交ざってる無料って、なかなか、じっくり見て本当に楽しいお話だね。で、ブルーレイボックスにちなんで、テレビの放送やってるのこの、さっき言ったので、いいんだけど、そんなわけで、俺も見てますよ。本当にどうもありがとうね。そうそう、だから無料で、その、ブルーレイボックスの関連して、なんだっけ、アニマックスだっけ、俺テレビに出たあるよ。なんだあれは。マッキーは知らない。有線放送、アニマックステレビ。そんなわけだ。そんなのに出させてもらいました。で、めっちゃ盛り上がって、なんかすっごい調子に乗って話してきました。バーニング係長まで登場させちゃってない。でも、バーニングラブ的な、なんかすごい盛り上がってきちゃいました。ごめんなさい、またハメを外しちゃいました、みたいな。そんな感じでね、元気でやってますけれどもね。はいはい。まだまだ寒い日が続きますので、お体ご自愛ください。魚っていうメールでした。これからも元気に行きます。ありがとう。なんとですね、中学校の時の同級生の友達がメールをくれてます。なんだこれ。めっちゃ嬉しいぜ。おいおい、これ読んでいいかな。ごめんね、読むよ。ご無沙汰してます。覚えていますか、中学2年生、担任上一先生の時、同じクラスだった古林です。古林さん、元気にしとるのかね。いやー、メールありがとう。めっちゃ嬉しいよ。ちなみに担任のジョイス先生というのは、女の先生で音楽の先生でした。でもね、女の先生って言うけどすっごい肝の座った先生で、おう、お前ら俺を舐めんなよみたいな感じでバリバリ気合い入れて授業をやってる先生でした。でもさすがに音楽の先生で、感性は本当に、アーティストの感性で、そういう感性をもらって僕たち育ててもらいました。まあ短期だったけどね、いい先生だったよね。で、何年か前に小出さんっていう女の子いるんだけど、に宮崎くん声優やってるみたいだよって、テレビで名前出てたよって聞いてました。 それきりになってしまい、最近ネットで調べたらすごい有名人になっとるじゃんっていう、なんとかすごい古林元気になりましたっていうメールをくれました。本当ありがとう。なんか懐かしいな。古い仲間に応援してもらったり、またこうやって再会できたり、こういう商売やってるおかげかなって、ブログとか来てもらえるのもね、おかげかなって思います。本当にどうもありがとうね。はいはい。中学生の頃の面影が残っていますね、宮崎くん。だってあの頃は坊主でしたよね。野球部だったからな、俺な。坊主だったよ。面影残ってるか。そうか、そんなこと言ってくれて嬉しいぜ。私の一番上の子供も今年春から中学2年生になるんです。あ、そう、一巡しちゃったね。子供中学生2年生か。そっか、時代は回っていくんだな。うんうん、なんかお互い感動するね、それはね。なんだか昔を思い出してしまいました。長くなりましたが、お体気をつけてくださいっていうメールだけど、今でもその中学生の頃とかさ、もう青ぜっぱい恋をしてた時の思い出とかさ、本当に昨日のように思い出すんだけど、祇園中学校っていう中学を、卒業式の日にさ、なんか寂しくてなかなかその場を去れなかったこととか、明日から来れないのって、そんなバカな、なわけないじゃん。だって今までいつも来てたじゃんって思ってた時の思い出とかさ、俺たちずっと友達だよねって思ってた時の思い出とかさ、昨日のことのように思い出します。そんな俺たちもみんな元気に前を向いて、まっすぐ歩いて、先まで歩いて、そうやってみんなは子供ができてね、元気に人生を歩んでます。人生っていいな。これからも元気でいこうね。よろしく、どうもありがとう。はいはい。次は5月31日に、もらった、お便りです。これはね、僕のお誕生日に、メールをくれました。これは、さやかちゃんと、あずさちゃんね、くれました。本当にどうもありがとう。さやかちゃんの方はね、またまた、絵を送ってくれてますけど、これはなんと、また今年も、今回も、無料くんと、のじいくん、村田くんだよね、と、ふたばちゃんが、三人でケーキを食べてる絵をね、すっごい可愛いケーキの、ケーキの絵っていうか、無力もめっちゃ爽やかな高校生やし、みたいな。双葉ちゃんハートがいっぱいついてるし、みたいな。超可愛いのを送ってくれてます。何これ、チーズケーキとか、ショートケーキ。なんだこれ、ミルクと、赤いのなんだろう、いちごかな、いちごがいっぱいある感じ。あとチョコレートケーキかな。すっげえ美味しそうで、のじくん、村田くん、村田くん扮するのじくん、反対でした。のじくんが一生懸命ケーキを作ってるような絵です。どうもありがとう。そんなわけで、メッセージはね、おめでとうっていうメッセージを。あ、そうそうそうそう。さやかちゃんなんか、引っ越し転職らしいね。転職どうするの？なんか、新しい情報あったら教えてくれ。うん。元気で行こうね。頑張ろうね。じゃ、またね。ありがとう。で、こっちはあずさちゃんの方ね。メッセージくれてるから、読みます。一星さんのあったかくて優しい声と言葉、そして笑顔にいつもパワーをいただいてます。ありがとう、あずさちゃん。そう言ってくれて俺も本当に嬉しいです。なんとかそうやって応援してくれる人の気持ちにこれからもずっと応えていきたいなって思ってるけど、こんなに久しぶりになっちゃって本当にごめんなさいっていう反省をしながら、次からの文章を改めてつつましく慎んで読ませていただきます。今年に入ってから一星さんの声が聞けなくて寂しいです。お忙しいのかな。お体大切になさってくださいね。ブログの更新楽しみにしています。ずっとずっと応援しています。大好きです。本当にごめんね、朝ちゃん。僕も君のこと大好きです。ありがとう。あ、オッケーオッケー。あと一件なんで、もうそろそろ先が見えてきたぜと思ってたら、ちょっと待って待ってみたいな。そういえばね、ケイコちゃんが恋愛してるんだみたいな、なんかね、めでたいっていうか、そういうメールをくれてたはずだ、みたいな。どこだみたいな。探してたんだけど、これがそのメールでした。見つけたよ、ケイコちゃん。読むね。ケイコちゃんがご無沙汰メールくれました。お元気そうで何よりです。こちらこそ。で、一つご報告をくれた。です。ケイコちゃん何？今年の初めから、片思いしてた人がいたんだって。で、その人に、話しかけることも恐れ多かったんだよね。で、なかなか近づけなかったんだけど、なんと、その人から声をかけてくれて、で、声が実っちゃったんだって。おめでとう。よかったじゃないか、恵子ちゃん。そっか。 だからさ、まあ、今回は悩みのメールをくれてるんだけど、でも幸せなこともいっぱいあったよな。それは良かったよな。何よりだ。うんうん、おめでとう。で、急接近して付き合うことになりました。ただ、彼はいつも遠方から出向いていた方で、その上多忙な日々を送っているようで、連絡もマメではないため、会う機会もなく、話す機会もなく、とても寂しいです。でね、ちょっとごめん、一回止めるんだけど、あのさ、この人って、ああ、いや、本当には止めないんだよ。この人ってさ、俺と同い年ぐらいとか言ってるけど、大丈夫これ。年が違うのは別にまあ俺はあれこれ言わんが、大抵俺ぐらいの年の人ってもう、普通の仕事の人って奥さんとかいたりしないのか大丈夫なのか？いたらさすがにダメだぞ、恵子ちゃん。そこだけはやめときなさい。ダメなんだけど、いなければいいんだけど、そこはちょっと、俺からはわからないところなんで何とも言えないんだけどね。いなければいいんだよ。一応、ちゃんと相談には答えるからね。じゃあ、進めますね。はい、彼の体調や仕事を気遣い、反面彼に甘えたい気持ちが積もり積もって、気づいたら彼を責めているということが時々あります。遠距離恋愛の中、二人でできることを、自分が彼にしてあげられることが限られていることに、すごくもどかしさや苛立ちを感じていました。それでも彼の支えになりたいと思った時、私ができること、彼が求めているものって何だろう、どうやったら癒してあげられるんだろうと悩んでいます。一世さんだったらどんな風に感じますか？彼は一世さんと同年代の方で、年の離れた私の感覚では分からないこともきっとあると思うので、アドバイスをいただけると嬉しいです。はい。っていうね、内容なんだけれど、そうだな、まあ、まずはあれだろうな、恵子ちゃんが元気でいることが一番大事だろうな。きっと、ね、元気な恵子ちゃんを見て、あ、この人と一緒にいたら元気になれるかなと思って声かけて。ね。だろうからさ。だから、恵子ちゃんが元気なくなっちゃうと、彼の方もさ、元気一緒になくなっちゃうだろうから、あなたの元気が一番大事だよね。っていうわけで、ちょっと今回長い話するぞ。大丈夫？もうここまでで、あ、もういいよっていう人はこれで切っちゃってくださいね。恋愛相談ですから、俺ちょっと長々と話します。俺も、遠距離恋愛を、つい最近までっていうか、震災後までしてました。2年間付き合わせてもらいました。歳もね、恵子ちゃんのとこと同じぐらい、だいたい同年代だと思ってくれればいいです。でね、心の距離は、俺は絶対に埋められるって、信じてた。だから、俺には、しなければならないことがある。俺は宮崎一世だし、俺は俺でいなければいけない。だから、2年前から話してたんだけど、この3年間は、東京に俺はいなければならない。東京にいなければならない。行かなきゃならない。でも、この3年間は2人の未来のための3年間にしよう。決して、お互い好きな気持ちを、大好きな気持ちを諦めるための時間ではなく、2人の未来のための大事な積み重ねしよう。積み重ねにしよう。貯金にしようって。そういう風に話してた。だから俺たちは、今できることをしようって。メールを取り合って、お互い情報ってさ、相手のためにあげるんじゃん。どんなことしてるんだよ、今どう思ってるんだよって。そういう情報量を増やそうって。毎日毎日それしようって。お互い筆不精なとこがあってさ、寂しい反面、めんどくさいとこもあるんだけど、そうじゃない人になろうって。ちょっとずつでもいいからって。豆な人になろう。お互いのために情報をあげよう。そして毎日電話して、プラス電話して思いを届けたら、心を込めて好きだよって言ったらさ、たら絶対寂しくなんかないはずだって。俺は信じてる。今でもね。で、俺は自信を持って心の距離は埋められるって思ってた。その人の不安も寂しさも、不安っていうあなたの闇も、俺が絶対明るく照らしてみせるって思ってた。まあ、ご縁がちょっと、まあさっき言ったようになくなってしまって、もう今はこの気持ちを届けることはできないんだけれどね。うん、でもうまくいかなかった。その思いを、大事な人の思いを守れなかったのは、俺の力不足だ。俺のせいだ。それは僕に力が足りなかっただけで。でも、連絡を取り合うことは、お互いの責任だからね。だから、 お互い努力するしかないよね。一人だけじゃどうしようもないよ。だから例えば、思いが重くなって相手の足を引っ張らないようにすること。愛と嫉妬はさ、同じようなタイミングで出てくるんだけど、それは正反対のことだからね。愛のもとにメールを書こう、愛のもとに思いを届けよう、足は引っ張らないようにね。そして仕方はしないこと、それは相手を深く深く傷つけることだから。例えばそれが、自分の、大好きなその彼女彼氏以外の人にでも、それをすると自分の大事な人のことを、思いを裏切ることになるから、仕方はしないこと。丁寧に、礼を持って接することだよね。それから、まあ面倒でもそんなわけだから、相手のためにメールとか返信とか、それからまあ電話もそうだけどね、なるべく早くとか、なるべく丁寧に連絡を取ることとか、なるべくメールを心を込めたメールにするとかね。嫉妬ではなくな、愛の方でな、とか。そんな連絡を取り合うことはお互いの責任だし、それは絶対にできることだと今でも俺は信じてる。心の距離は絶対に埋められるんだって僕は信じてる。まあでもな、ダメだったらそれはしょうがないからな。それは自分で判断しないとな。どうしても無理なことってやっぱりあるから。俺だって結局力不足だったわけだしな。そこは認めてる。そんなわけで、そのコミュニケーションの手段なんだけれど、突き放すんじゃなくて相手を受け止めること。距離がね、物理的な距離が離れてるからさ、今すぐ抱きしめるってことができないわけだから、なおさらだよな。突き放すコミュニケーションではなく、ではなるべくそっちに行かなく、真心のコミュニケーションにするって大事なことだよな。だからコミュニケーションの質にはこだわっていこうな。ね、どういう関係なのかはわからないんで、応援していいのかどうなのかちょっとどうなのかあれなんだけれど、まあ頑張って付き合っていくっていう方向がいいんだったら、俺は心の距離は埋まるって今でも信じてる。まあ頑張るのが、試してみるのが、まあ魂の成長にはなるかな。はい、まあいろいろ話してきたけどね、ケイコちゃんは絶対大丈夫だぜ。ケイコは絶対に幸せになる。なぜならケイコは宮崎一生のバーニングラブ、俺の大事なファミリーだからだ。わかったね。じゃあ自信持ってこれからも行こうね。 OK、 じゃあまた元気に会いましょう。そんなわけで、様々なメールくれたのを一応、返信させてもらいました。本当にどうもありがとう。ここまでできたのも皆さんのおかげ、そしてマッキーのおかげです。これからも一つよろしくお願いします。あ、これからどうするかはね、しっかり話し合って、うまく進めていこうと思いますからね。マッキーもきっとこれからも力を貸してくれるって信じてます。まあでも、詳細はまた報告しますね。 OK、 じゃあまた次会うまで元気でね。バイバイ。